皆さんこんにちは。藤原事務所のロハスで愉快な仲間たちの時間です。今日もちょっとおしゃれなトークで気分をリフレッシュ、楽しいひとときを皆さんで過ごしていきましょう。
改めましてこんにちは。7月2日藤原事務所のロハスで愉快な仲間たち、今日は遠山号から日本の医療を考えると題しまして、藤原事務所のスタッフでいらっしゃり、また外科医の土橋重隆先生をゲストにお招きいたしまして、いつものように藤原直也がいろいろお話を聞いていきたいと思います。土橋先生、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今回もまた遠山号へ、来てくださいましたけども、まあ、昔先生いらっしゃった時に、
はい、
遠山号適応の病気があると、
はい、
何度も言っていただいたのよく覚えてですね、はい、そのまあお医者さんの言葉で何々適用というのはこういう治療法がいいというのはそんな意味なんでしょう。
そうですね、病名ついたら、はい、その病名に対して治療法があるわけですね、はいはい、でその治療法はその病気に対して適用があると、
適用がある、
まあ、そういう表現するんですね。
まさに病気のある方向に
こう行ってるわけですね。そうですね、方法論としてこれがいいんだというそういう意味ですね、適用というのは。
そうすると、はい、遠山号適用というのはどういう意味なんでございましょう
か。やっぱり空間を利用するっていうか、
空間
非日常的な、はい、結局病気になった日常的な空間環境ありますね、
はい、
それと全く違うところに身を置くという、このことはとっても大事なことであって、
はい、
その同じところにいて考え方だけ変えてというのはなかなか難しいので、
なるほど、
まあ、環境を変えてみるということで、うん、まあ、なんか新しいものが見えてくる。で自分の病気に対しての考え方とか、うん、もう日常的なものを見ている中だったらもう常識的なことしか浮かびませんから、
はいはい、
見たことないような、はい、風景、あるいはそこに住んでいる人たち、そういう人たち と接したりとかね、はい、そういう風景見たりとか、そのことがそういう経験そのものがやっぱり私は治癒力につながっていくというふうに思いますね。
なるほどね、まあ、病気を治すと言いますとね、普通は、まあ、とにかくお医者さんのところに行って診断してもらって治療してもらうのが治ると、その非日常的経験で病気が治るというのはあまりその、まあ、普通に言われてなかったことですけど、 でも先生いろんながんの方とか、はいはい、いろんなその難しい症例を目の前にされると、はい、まさにお医者さんの治療ではなかなか治らないけども、うん、非日常的な体験や発想で治ったという方もいらっしゃるということですかね。
そうですね、むしろ本当に治るというのはそういう経験が必要だったと思いますね。
なるほど。
病気というのは日常で起きるわけですから、
はい、
その日常を無理して日常ですからやらなきゃならないと、
はい、
でその環境の中でできてくると思うんですね、うん、ですから突然病気に運悪くなるんじゃなくってその環境の中でいることによって必然的に発生するという見方もできると思うんですね、
はいはい、例えばがんというのはどんなものがざっくり言うと起こす病気でしょうか。先生こう全般としてご覧になっていただいて、
まあ、真面目な人で
真面目
その常識人、
常識人
定説を疑わないという、うん、まあルールに忠実だとか、
うん、
だから社会的に見ればごくごく普通の人で、
ああ
それなりの業績を上げた人という感じですかね。
じゃあやっぱ真面目すぎることがやっぱ病気の原因になってるわけでしょうか。
そうですね、真面目もなんか真面目にさせられてるっていうか、自分積極的にそうしてるんじゃなくて、もうやむを得ない理由でですね、やらざるを得ないっていう、でそれを我慢してやってしまうとやっぱり体の変化で出てくるんですね、うん、でその反対にですね、外来にうつの方は来られるんですけども、よく来るんですけども、はい、どっか具合悪いって言って来られるんですけども、検査したらどこも悪くないんですね、うん、私はまあそう多分そうだろうと思ってみんな検査するんですよ、
はい、
血の検査だけです、血液検査だけやって、そうすると臓器悪くないんですね、うん、ですから普通状態っていうのはある意味そういう臓器の障害を避ける、まあ、がんであればですね、
うん、
うまくこうエスケープしているという感じがありますね。
うつの方は臓器に障害がない、うつであると臓器は守られているという。
そうですね、まあ、悪くなる前に自分がこう、
なるほど、
ちょっとこう横道にそれるとか、で、まあ、がんになってうつ状態ってあるんですけども、それはもう二次的なものであって、
はい、
あの自分の未来がちょっと見えにくくなった、うん、そのためのうつ状態であって、うん、ちょっと意味が違うんですけども、うん、あのそうでなくなんかこうもうやる気なくなっちゃったとか、
はい、
でもう会社も行けない学校も行けないという、うん、そのそういう方の採血してもですね、
はい、
うん、まあ悪くないですね。
なるほどね。
まあ大丈夫だからっていう材料にまあ使うんですけども、まあ、それをそのあの、まあ、がんとうつの人を、まあ、比較するとですね、
はい、
まあ普通の意識でね、うん、頑張っちゃったという人、
うん、
まあ、臓器の問題が出てくるんじゃないかなと、
はい、
で、その前にうまくこうあの、うん、回避できる、
そのなんかこう
現実を打つみたいな
の、はい、こう接点のところで上手に自分を守る、
そうですね、結果的に
打つっていうこと
は、うん、結果的になんか臓器は保護されているように思うんですよね。
すごいことですね。
ただ社会人としてどうかっていうとちょっと問題もちろんね、あの周りに対する影響ありますけども、まあ、そのことを考えたときにあの健康でいるとか、うん、あの病気になるとかっていうもなんかその、 あのヒントがそこにあるんじゃないかなと思いますね、
はい、
ただこう運悪く偶然なっちゃったんだっていうんじゃなくって、
はい、
それなりのやっぱりこうあのプロセスがあって必然的になってくるのが私はあの癌のように思いますね。
でもそうしますとなんか我々の住んでる世の中よっぽど悪い世の中ですね。
そうです ね、
ねえ、だから真面目にやれば癌になるし、それ避けられば鬱になるし、一体何なんだって話ですよね。これ
だから両方とも私あのなくなると思うんですよ。
両方とね、
将来はもう両方の病気がなくなって、うん、で、その病気というものに対する考え方も変わっていかざるを得ないと思います。
なるほどね。
そうすると今ある問題が問題じゃなくなって、
うん、
病気というものも自分にプラスにというか、あの自分 の、 あの体をまた元戻すきっかけになる、
はい、
で、結果的に長生きしてしまうというような、うん、まあ、そういう捉え方になる時期が来ると思いますね、
はい、
さあ10年かかるかも分からないですけども、
はいはい、
そうでないと今行われている医療と、はい、から結果見てると、
はい、
こんなものに未来はないですよね。
ね、あれ先生、その国民皆保険ってまあせいぜい50年ぐらいの歴史だと思うんですけども、ね、昔は皆さんどうやって病気治してたんでしょうか、普通の方々は。
何もしてなかったんじゃないですかね。
何もしてなかった。
まあまあな、あのだから医者もそのいろんな技術的なこととか薬の種類もあまりないわけですから、人間として接してたと思うんですね。でその先生が言ったから良くなっちゃったみたい な、 なんか そういうのをこう想像してしまうんですよね、
はい、
今は検査があったりで薬も種類いろんな種類があるから、
はい、
そういう人間的なものというよりももっとそういうなんか科学的 な、 なんか、
うん、
ものを介して、こう接してるんで、これはお金もかかるし、
る
で病気の本質に迫れないし、治らないっていう、
なるほどね、
そういう結果につながったんじゃないかなと思いますね。
その、まあ、治らないという現実をお医者さん方は今どう受け止めてられるんでしょうか。
それはどうでもいいんです。それは別にそんなこと気にしてたらやってられませんから、あの治る治らないってこだわってないんです、実は。
ああね、
まあ、他人ですから、
うん、ね、うん、でもあれでもドクターがね、お医者さんがその例えばがんとかなった場合どうするんですか。
まあ、多く私が見てきたあのそのがあのドクターでがんの患者さんはもうそのままっていうふうに言われました
けど、そのまま、
うん、はい、もう黙っといてくれとか、
あ
んまり、まあ、もうもちろん抗がん剤なんて言いませんから、
はい、
もうみんなこうしたらこうなると分かってますから、
あ、やっぱ抗がん剤とかお使いにならないね。
使わないと思いますね。そっとしといてくれっていう感
じ、ね、そっとしとい
てくれ、私の経験ではそうでしたね。
あ、そうです
か。もう自分でそれは別の意味で受け入れて、
ね、
自分の経験上受け入れて、まあ、こういうふうにあとは過ごしたいという。
なるほど、ね、
静かですよ ね、 です
ね。なるほどね。
治りたいから何でも先生やりますから、もうとにかくやることやってくださいみたいな、まあ、あの一般的な患者さんとはちょっと違いますね、
は
い。
まあ、例えばあの車で例えればね、
うん、
まあ、車が壊れれば修理工場で直してもらうととりあえず動きますよね、
うん。
今正直ベースで言うと医療ってどこまで本当に医師が治せるんでしょうか。
あ、治せ、
正直ですね、治せる部分ってどこあたりなんでしょうか。
対症療法してるうちに患者さんの力で治っていくということですよね。
なるほどね。
だから治せるものっていうのはそんなないと思いますよね。まあ、西洋医学で得意分野というのは救急的なことですね、感染症ですね、あと、まあ外科的なこととか、まあ、優れた部分、あの分野もいっぱいあるんですけども、まあ、半分はやっぱり、患者さんが知ったらがっかりするような、
なるほど、
舞台裏はまあそうなってると思うんですけど、
そうすると我々も、まあ、これお医者さんが治せそうな病気とそうでない病気ってこれ我々知ってないとまずいですよね。
そうです ね、
ねえ、
あのまず医者っていうのをやめた方がいいですね。
まず医者
だ、ね、まず、まあ、それは苦しい時はしょうがないですよ、熱があるとか、もう痛くてっていうとこれはもうしょうがないですけども、まずやっぱり、この病気が必然的に起きたという、そこからスタートすることによって、医者へ行かずに治っちゃうという、まあ、まあそういうがんとかね、そういう重い病気はまあ別としてですね、普段こう、あの外来に行ってる病気はまあ行かなくてもいい症例がもうかなりあると思いますね。
なるほどね。
だから無駄遣いしてますね。
あ、なるほどね。
だからその国民皆保険ということでやっぱり患者さんの意識が、なんかこの自分病気が自分自身だというふうに思わないっていうか考えないようにもうされちゃってるっていう感じで、
確かにそうなんですね。こう体の中に異物が入ってきたと、これ早く抜けてくれと、ね、あれはなんかそのヒューズが一つ切れたと、これすぐ入れ替えてくれと、電球が切れたら入れ替えてくれと、こんな発想で病気考えてるけどそうじゃないってことですね。
そこの部分を取り出して考えてるんですよ。
あ、
この考え方がいろんなところにあってこの国は、あのだからこう、だから頭基本的な構造をもう一回考え直していかないといけないんじゃないかなと、その、とにかく切り離すとか取り出すとか、この分離して考えるという、これはまあ、あの分かりやすいですよね、腸が悪いんだって言われたら、あそうか、でもすぐ分かるし、じゃあ腸の検査しましょう、これは腸の薬ですってなれば分かるけども、まあ、そうじゃないと、切り離さないで、あの分析も必要なんですけども、全体と考えてそこに必然性をというよりはちょっとこうややこしいですけども、まあ、ちょっとややこしいんですけども、この癖をつけとけば、
なるほど、
あ病気のが 100% 悪ではないと。
そうですね、
長生きするためにその今のこの状態があるんだというふうに、
要するに考え方と行動を変えろと。
そうですね、
まあ、病気を教えてくれてるわけです。
そうですね、でそういう考え方ないんですよ。
まあそうですね、
ないからあのちょっと難しいように思うんですけども、もう そういう発想をがいろんなところでその発想をするようになったら、病気も同じように会社経営も、似たところあるんじゃないですか。
そうですね、いや、その通りです ね、 ね、
ですよね。
でもそれにしましてもね、本当によくお酒飲んでタバコ飲んで長生きする方と、まあ、ほんのちょっとでね病気になる方と、これは何なんでしょうかね、この差というのは。なんかね、
それはね、まあ個体差って言っちゃえばそれで終わりなんですけど、やっぱり上手に、あのお酒をね、
使われてる方、飲み方がうまいんだ。
そうですね、あの一般的に一般的にですけど、お酒全く飲まない人と、少し飲む人と、大酒飲みの人と比べたら、ちょっと飲む人の方が長生きしてるんですね。
あ、そう、
あの飲まない人よりも。
そうなんですか。
まあその大酒っていうのもその人によって違いますから、それは、ね、あの絶対、まあ何リッター以上とかっていうのは言えないんですけども、上手に使われてるんじゃないですかね。
あとすいません、いいですか、
はい、
メタボってよくありますよね、男だったら86センチ以上はですね、なんかもう本当に異常値になるみたいなことを言うわけですけども、あれ先生どう思われます？
ああの小太りの人が長生きする。
あ、そう、ちょっとメタボってる人のが、
そうですね、という統計、
いいね、
その、まあ、あの、そうみたいですよ、長生きする人はそういうタイプ。
で、
まあ、日本もその外国がメタボリックシンドロームって言ってもそのままね、あの受け入れてその通りやるわけですけども、まあ、それとあの寿命とか、あとはちょっと違って、やっぱりある程度やっぱりなんかあの製薬会社との そういうのもあるんじゃないですか ね血圧をちょっとさ正常値を下げてみるとか、うん、一気に増えますよ ね、
なるほどね。
やっぱり戦略的に考えてると思うんですよ、うん、あの外国青い目の会社 の、 人、ね、あの社長さんの会社は、であのこのそれはいろんなケースを考えてこれビジネス的にはこれがいいんだということで結論を出していると思うんですけども、だから向こうがそうだったら、うん、こちらも対策立てないといけないですよ ね、
そうですね、
ちょっと本見て調べてみて、はい、本当に血圧150が高いのかとか、もうすぐ分かりますから。
なるほどね。
こう常識っていうかその定説しか信じなければ、はい、アメリカがこう言ったからって言って定説がそれが定説になっちゃって、
なるほど、
あの誰かの意見よりもそこへ信じてしまうという、そういう傾向がこの国にはあると思うんですよね。
まあ、あれもある種利権ですからね、ものすごい国の金が動きますからね。
そうですね、
ワクチンもそうですよね、すごい金が動きますから。
薬に関してはあの薬価の6割が製薬会社ですから。
あ、そうですか。
医者なんかは儲かってないんですよ。
あ、
もう1割ぐらいじゃないですか。
そうですか。
あとは製薬、調剤薬局とか薬の問屋さんですよね、うん、ちょっとで、ほとんどはそのあの外国へ行って、で日本で税金払わずに、うん、あの部分だけはもうすでに TPP なんですよ。
TPP か、はい、そうか、悪い話ですね。
はい、
全く困りますね。で先生、その健康診断ってのはあまり意味がありませんよと、まあ、
これはもうその人の考え方の問題で、あのそれが必要だと思っている人は、はい、あの受ければいいんですけども、やっぱりそのまず考え方、考え方がないとダメと思うんですよ、ね、何をするにも、会社経営するにもそうですよね、
はいはい、
医療を受けるときでも、健康診断を受けるときでも、まず自分の考え方を持ってるか持ってないかで、持ってなかったら、あ、これは市の検診でただだからあの受けようみたいな、でその中に胃のバリウムの検査とかね、みんな受けてるんですよ、まだ、もうがっかりしちゃうんですけども、あのそれでまた異常があるから内視鏡とかね、だから日本っていうのはこうもう一回決めたことはやめられない国ですよね、
そうですね。
だからその中にこうそういうことがいっぱいあると思うので、やはりこう自分がどういう考えを持ってこれに対応してるんだかっていうことを、それが大事だと思いますね。
なるほどね。実際に、まあ、本当に医療の現場にいらっしゃってですね、こう病気治る方っていうのはどんな特徴がございますか。
あ、上手にやっぱり休養をとって、
あ、休養、
休養をとって、はい、あの無意識ですけども、あのその意味と価値を、はい、どんなちっちゃい病気でもね、その意味と価値を見出せ、それ言葉はないとしても、あの行動がそういう行動を取る人っていうのは良くなってきますね、はい、
あ、そうですか。
治療を受けても 治ると
なるね。前にも先生からあの風邪薬なんかやたら飲んだって治りませんよというとことがありましてね、私も実際にこの間ちょっと咳が出て医者行って薬もらったんですよ、全然治らないですよ。だからもうね、薬もらって治らなきゃやめた方がいいって先生おっしゃるんで、やめたんです。こうして咳止まりました。
あれ、あの風邪で薬出してて、医者は治ると思ってないですよ ね、
あーねー、
もう薬をもらいに来てるわけですよ。出さないとしょうがないわけですよ、そこ喧嘩になっちゃいますから、で、まあ、飲んでもこれは、まあ、気休め程度だっていうのは分かってるんですけども、それで出すんですよね、で治んないって言ってまた来られた時に、とか、じゃあちょっと変えておきましょう。
そうそう、
同じような
うーんって言って薬出すんですよね。
運が仕事なんですよ。
風邪ですかって言ったらね、とか言ってもね、で薬だけ出してくれてね、
あれあんま考えてないんですよ。そうそう、うーんって言ってる、
なんかまだ、ね、それほど頭が聴診器当ててね、これは合格だったんです、聴診器で、で喉見て、ね、あ、真っ赤だなとか言ってね、でこうやってうーんっていうのがこんな感じ で風邪ですかって言ったらうーんとか言ってね、で薬出してあげます。
そうなんですよ。
3分でした、効かなかったこの薬、
これだいたい数千円の売り上げになりますから、
ね、しかし、まあ、そういう今の日本でございますけどね、これ本当に財政的にもですね、今のこの莫大なお金がくる医療が成り立たなくなってるわけですよ、この点を持ちましてもね、例えば医療費がもう例えばもう払えないということになりますと、国民皆保険を組みましてね、我々あまりお医者さんに行けなくなりますよね、そうなると、なんか本当に誰かに頼る医療は根本的に瓦解して、お医者さんに最後お願いする部分、 と自分たちでやる部分を分けなきゃいけませんよ ね、
そうですね。
この啓蒙活動ってすごく大事なんじゃないでしょうか。
そうですね、まあ、大雑把に言って半分半分ということでスタートすればいいと思います。
半分半分、
半分は自分で、はい、半分は医療、今の医療制度というところからスタートして、
はい、
でそのコツが分かってきたらだんだん減らしていけると思うんですよね。
なるほどね。
だから全面的にじゃなくって、ただ半分、やっぱり自分の責任の部分はありますから、自分の責任を、自分がお金払ってるからと言ってもですね、それ以上の誰かが出してくれてるわけですから、それを考えるとやっぱり半分は自分で考え、要するに頭を使う、ちょっと考えてみるってことですね。
そうです
ね。これ一体何なんだろうと、
はい、
その突然なんか意味なく病気にはならないわけで、そういう人間生きているわけですから、細胞は常に反応、何かに反応して生命を維持しようという、そういう、まあ、本能的な働きが細胞にはあると思うので、それが病気だっていうふうに我々表現するけども、ある意味生理的なものであって、こっちへ触れたものをちょっとこっちへ戻すきっかけだというような考え方を半分でもできれば、
なるほど、そうですね、それと同時にやっぱり少し社会直さないと病気止まりませんね、これ。
そうですね。
先生もクリニックでよくね、社会人の方、職業人の方、サラリーマンの方がいらっしゃると伺っておりますが、やっぱこれ職場が相当病気を作る元気になってますよね。
そうですね、若い人はそうですね、病気だからほとんどの人がね、もうそこだけ本当切り離すんですよ。
そこだけね、
だけど密接に関係してる
仕事とか、
仕事とか、生活
の仕事でね、
そうそう、これをこの考えになったらだいぶ本当にこの医療変わると思うんですね。
やっぱ経営者が一番悪いね。
ああ、そうですね。経営者の、まあ、責任っていうのも、
経営者と社会を運営している人たちのリーダーシップに非常に大きな問題
ですね。そうですね。何かこう仕組みを変えないで、その中で人を使っていくってなると不自然ですよね。
はい。
いろんな場面でこう変わって、時代ともに変わっていくわけですけども、もう固定されちゃった安定というものをこう獲得したら、そこで働く人は私はこう大変だと思うんですよ。
その、そうですよね、
維持するのが大変だと思うんですよ。
そうですよね。
だからやっぱり経営者の方 の、 その考え方というのもすごく大事で、もうその人が明日出てこないかもしれない、出てこないこともあり得るというような感覚で従業員を見る経営者の方と、いや明日はもう来るんだという前提のもとで従業員の方見ている方と、これ偉い差ですよね。
そうですね、まあ、ここはですから本当に社会全体を変えていかないと、
そうですね、
なかなか病気も減りにくい、そういうことありますよね。
そうですね。で、実際社会変わろうとしてますから、
そうですね、
この社会が変わるっていうのは病気が少なくなっていく、病気の種類が変わっていくという、そういうことで自然にそういう結果が出ると思うんですね。
そうですよね。
だから治療法を、新しい治療法を考えるんじゃなくて、もっと積極的に社会を動かすことが、
そうですね、
私はその病気予防にもなるし、病気治癒ということにもつながっていくと。
そうですね。もっと積極的に行動することで病気を治すということではなくて ね、
で社会が変わればですね、生活習慣が変わっていくわけですから、
そうです。
そこから起きてくるものというのはやっぱりそれは何十パーセントかこう減っていくというふうに思ってるんですよね。
そうですね、はい、まあ、そういうふうにやってこの医療の危機を克服するのが王道ですよね。
そうですね。
そこをまずやって、
そうなんです、
それからですよね。
そうなんです。切り離して、そこの病変だけを何とかしようという時代はもう私は終わったと思うんですけど ね、
そうですね、まさにそうですね、本当に今日は先生にいろいろお話を伺いましたけども、こういうお話もこの富山号のような、まあ、都会の人にとってみると非日常的な場でお話を伺いますとね、しみじみ染み当たるんですね。これがやっぱね、都会で聞くお話と富山で聞くお話の違いじゃないかと思いまして、今日ご参加の皆さんもですね、ぜひご参考にしていただきまして、本当になんかみんなでね、健康で持続可能ないいお腹をね、作ろうと、そこが最後結論ですね。
そうです ね、
皆さんで頑張ってまいりましょう。今日は須谷先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。